毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。おはようございます。本日も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆様が子育てって楽しいなと思えるようなヒントや活動を紹介して、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで整理収納アドバイザーの玉島和美です。私は大学3年生、高校3年生の娘たち、そして小学6年生の息子を子育て中の母親でもあります。よろしくお願いいたします。それではですね、今日は本年度最初のまるくなった放送日ということで、家庭教育ラジオとはということでご紹介をいただきたいと思います。社会教育課田中慎吾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。家庭教育ラジオとは、姶良市では毎月第3日曜日の家庭の日に、市民全体が家庭教育について理解と認識を高めること、家庭教育学級の紹介などを目的に家庭教育ラジオを放送しています。番組名はまるくなったです。今年も6月から来年3月まで計10回放送する予定となっております。
はい、今家庭の日というワードが出てきました。家庭の日について教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、そもそもなぜ毎月第3日曜日が家庭の日になったかというと、昭和30年に鹿児島県の小さな町での家庭の日運動が始まりのようです。家庭の中での家族の絆が薄れつつあることから、家庭を大切にという願いと、当時ほとんど休みのなかった農業従事者のための農休日をという考えが一緒になって生まれました。その運動を契機に昭和40年、鹿児島県は親子の触れ合いを深めてほしいと、毎月第3日曜日を家庭の日に制定しました。家庭は触れ合いと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤です。また人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらのことを家庭や地域が再認識し、心豊かで明るい家庭づくりを進めることが望まれています。家庭の日をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直してみましょう。ぜひご家族で本ラジオを聞いていただければ幸いです。
ありがとうございます。はい、たくさんの方に聞いていただけたら嬉しいですね。それでは家庭教育ラジオまるくなった本年度の予定を教えてください。
はい、6月は、本日お送りします、子ども誰でも通園制度ってなあにというふうに、はい、させていただいております。7月については、はい、社会教育施設の、担当者をお迎えして、レッツ自由研究社会教育施設の世界ということをテーマにお話しさせていただければというふうに考えております。そして8月以降は市内の家庭教育学級および家庭教育サポーターにお願いして番組に出演していただきます。お聞き逃した方は YouTube でも視聴できますので、ぜひ聞いていただけますと幸いです。
はい、今年もですね、楽しい内容で、さまざまな話題をお届けできればなと思います。レッツ自由研究社会教育施設の世界、面白そう。
はい、ちょうど夏休みなので、子どもたちが自由研究の、
ネタにね、
困らないように。
そうですね、ありがたいです。もう毎年ね、頭を抱えますので、ちゃんと子どもの自由研究になるように、私の自由研究にならないようにっていつも思ってるんですけれども、はい、こういったこともね、家庭教育ラジオまるくなったの中で発信できればなと思っています。たくさんの方に聞いていただけると嬉しいです。それではまるくなった後半へ続きます。 それでは丸くなった後半です。今日は今年4月からスタートした子ども誰でも通園制度についてお話を伺います。子育て中のお父さんお母さんの中には名前は聞いたことあるけれど一体どんな制度なの、働いていなくても利用できるの、うちの子も対象になるのかな、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。今日は愛良市子ども未来課の皆さんに詳しく教えていただきます。それでは自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、愛良市役所子ども未来課保育係から参りました池田と申します。私の方も、2人の中学生の娘と子育てを頑張っております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、子ども同じく子ども未来課保育係の内村と申します。はい、私もですね、はい、子育て奮闘中でして、上が4歳下が今もうすぐ2歳になる、はい、年の子どもを育てております。
なるほど、はい、では今この話題にまさにドンピシャの子育て世代ということでたくさんねお話を伺っていこうと思います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまず子ども誰でも通園制度、これはどのような制度なんでしょうか。
はい、この子ども誰でも通園制度、うん、今年4月から始まりました。すべての子どもたちの育ちを応援し子どもたちの良質な生育環境を整備するとすることを目的にこの4月から制度が始まりました。
はい、
保育園とかにもですね通っていない生後6ヶ月から2歳の子どもたちが保護者の就労条件等に、関わらず、利用可能な範囲内で保育所とかに、通園することができます。はい、子どもたちはですねこの制度を通して、家庭とは全然違う環境で同じ年代の、お友達と過ごしたりして家庭以外の人と関わりながら、いろんな経験を、通してですね成長していくことができるというようなそういった制度になります。
はい、
保護者の皆さんもですねこの制度を使うことで、専門のですねプロの保育士と関わりを持つことができるので育児に何かこう少しでもですね不安があったりとか、孤立感そんな解消につながるかなと思います。その他にも、実際の保育の様子を見ることで保護者の皆さんが子どもとの関わり方のヒントや気づきを得る機会となるそんな素敵な制度でございます。
なるほど、はい、よくわかりました、これまで保育園などを利用するには、保護者が働いている就労しているとかいう一定の条件が必要でしたよね。でこの制度はそうした条件に関係なく、全ての子育て世代の方が利用できるということですね。確かに、ちっちゃい、赤ちゃん、まだ赤ちゃんと言われるような年頃の子どもたちが対象なのですが、子どもたちにとってはお父さんお母さん以外の社会とのつながり、お友達ができたりね楽しい経験につながりますし、確かに保護者の皆さんにとっても育児の、子供を預けるだけじゃなくて、相談ができるっていいですよね。
そうですね、そこがやっぱ大きいですよね。
大きいですよね。もうどうしてもその今何でもやっぱり子育てに困ったら、ついついスマホに聞いちゃうと思うんですけど、それ以外に毎日たくさんの子どもに接していらっしゃる先生に、なんかうちの子最近ちょっと離乳食の食べが進まないんだけど大丈夫かなとか、子育てって親にとっても初めての経験ばっかりなの で、すごくいい機会なのかなと思いました。では次に、どんなお子さんが利用できるのか教えてください。
先ほど申しました、0歳6ヶ月のお子さんから2歳のお子さんまでですね、厳密に言うとですね3歳のお誕生日の前々日までのお子さんが対象になります。そしてですね、保育所や認定こども園などの施設に在籍していないっていうことも条件になります。
ここが、大事なポイントなのかもしれませんね。
そうですね、今現在保育園に通ってらっしゃるご家庭のお子さんはちょっと対象にはなりませんよというところですね。
生後6ヶ月から3歳になる前までのお子さんが対象ということですね。
はい、
では次に利用できる条件を教えてください。
はい、こちらの制度は、子ども1人につき1月に10時間が上限となります。
はい、
1回の利用は1時間以上からの利用となっております。 1時間以上であればその、1時間を超える時はですね30分単位で利用することができます、うん、
はい、
ただしあの利用しなかった分の時間を翌月に繰り越すことはできません。
なるほど、
はい、利用方法については、定期利用と柔軟利用の2種類があります。
はい、
でその定期利用っていうのが、うん、利用する曜日や時間帯を固定して利用的、うん、あの定期的に利用する方法です、
はい、
でそしてもう一つの、柔軟利用っていう方は、うん、利用する事業所曜日や時間を固定せずに、利用可能時間の中で柔軟に利用することができます。
なるほど、
はい、うん、この2つがあります、
うん、使い方が定期利用と柔軟利用があると、はい、まあ、例えば 毎週何曜日に何時間お願いしたいとか言って定期的に、
はい、そうですね、
地方と、はい、まあ、そういう決まりは作らずに、はい、フレキシブルな感じで、
そうですね、
はい、お願いすると、
はい、
1ヶ月に10時間まで利用ができますよってこと、はい、例えば、はい、そうですね、1週間に1回、うん、まあ、2時間だったり、
はい、
例えば3時間とか、うん、長い時間でも大丈夫、
はい、そうですね、
ということですね、
はい、
うん、まあ、そういう リラックスする時間を作ってもいいですし、定期する自分の健康とか、うん、そういうことに時間を使うのも一つ方法かもしれませんね。
そうですね、なんかこう些細なことでもいいのですから、うん、ね、近くに家族がいないとか、
はい、
引っ越してきたばっかりでとか、そうですね、そういうこととかでかなり親御さんにとってはいい制度だなと思いますね。
そうですね、もうどんどん本当こう利用していただきたいなと思います。そっかそっか、それぞれの生活スタイルに合わせて定期利用と、うん、はい、柔軟的に利用するという、はい、選べるのはすごくありがたいなと今思いました。
はい、
はい、さてでは実際に利用できる施設についても教えてください。
はい、子ども誰でも通園制度が利用できる施設には大きく分けて一般型と余裕活用型の2種類があります。うん、で一般型と呼ばれる施設は通常の保育として受け入れができる園児の枠とは別で、
うん、
子ども誰でも通園制度の定員を設けていますので、はい、お子さん そこの枠でお子さんの受け入れを行う施設となります。うん、この一般型に、該当する姶良市内の施設は、県庁小菊保育園、県庁つぼみ保育園、県庁菜の花保育園、県庁保育園、調査すずらん保育園、ひまわり子ども園、そして児童発達支援施設のハーフアステップビカミングの7施設となります。
はい、
はい、
うん、
であとはその余裕活用型と呼ばれる施設もですね、
はい、
通常の保育の定員に空きがある場合にその時間やスペースを活用してお子さんの受け入れを行う施設となります。ただしですね、今、うん、施設の定員に空きがある場合のみ利用できる施設となりますので、うん、今現時点ではですねちょっと受け入れが難しい状況になってます。姶良市内のその該当の施設はですね、う
ん、はい、
一応その余裕活用型に該当する姶良市の、施設は、
はい、
お日様子ども園、カモてんてん子ども園、太陽の子どもたち、日向ぼっこ保育園の4施設となっております。
うん、
あとそれとですね、あと、利用できる曜日や時間帯というのもそれぞれの施設によって異なりますので、あとはこの登録を進めていく中で、
はい、
面談とかそういったする機会があるので、うん、そこでまた園と打ち合わせをしていって、
まあ、個別に打ち合わせを
して、はい、
なるほど、姶良市にも、
はい、
たくさん施設があるんだなって感じる一方で、
はい、
まあ、姶良市広いので、
はい、
はい、まあ、全てのエリアを網羅しているというまでは、と思うとちょっといらないかな、ですよね。そうですよね。で、まあ、これは、子ども誰でも通園制度に参加したいよっていう施設の方も、今も随時募集していらっしゃる。
そうですね。随時募集はしてありますので、
はい、
子ども未来館の方にお問い合わせ、事業者様の方をいただければ、
ね、
またご案内できるかなと思っています。
うんうんうん、まあ、制度がまあ始まって今走り始めたばっかりなので、うん、まあ、預ける側も受け入れる側も手探りのところはあると思うんですが、まあ、今やってらっしゃるところの状況とかを確認しながらとか、
うん、ね、そうですね、
はい、たくさんの施設が増えていけばいくほど、子育て中の保護者の方が家の近くの施設に、
ね、
預けられるかなみたいな、ありますよね。やっぱりこう子育て中だとなかなか時間もね、はいはい、パッと連れていけたらありがたいなと思ったりとかもしました。それと、曜日とか 利用できる時間帯っていうのは施設ごとに違うっていうところもおっしゃってました。はい、はい、利用を考えている方は、まあ、事前に、まあ、登録をしておいて、はい、で面談とかを通してどういうペースで預かっていただけるのかとか、はい、どういう時間に預かっていただけるのかっていうのは、はい、個別に調整していくっていうことですね。
はい、
はい、では次に気になる料金問題なんですけれども、うん、利用料金について教えてください。
は
い、
利用料金なんですが、はい、子ども1人1時間あたり300円程度となっております。はい、でこの利用料金はですね、うんうん、施設に直接お支払いいただきますが、うん、給食費お昼を挟んだりとかですね、はい、おやつの時間を挟んでしまった場合は、うんうん、別途必要な場合があります。
はい、
また世帯の状況によっては利用料の負担軽減がありますので、うんうん、詳しくはあいらしのホームページをご確認いただければなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、1時間あたり300円、はい、うん、預けやすいかなっていう、
そうですね、
感覚です。はい、はいはい、そしてまあ、利用状況によっては、うん、まあ、そのお弁当とかでかかっ、お食事とかおやつで変わってくるよ、うん、ということと、ね、あとは世帯の状況によっては負担軽減制度もあるということですので、はい、対象となる方はぜひ確認していただきたいと思います。はい、では実際に利用するにはどんな手続きが必要になるのかを教えてください。
はい、この子ども誰でも通園制度を、はい、利用するにはですね、はい、事前にあいらしへこの制度を利用するための認定申請をしていただく必要があります。はい、基本的にはあいらしのホームページからですね、うん、接続できる通園ポータルというポータルサイトで認定申請を行っていただきます。はい、もう携帯でですね、うん、ホームページ開いてもらって、はい、ピッピッと進んで皆さんお得意だと思いますので、
もう得意です。
はい、進んでいただければ通園ポータルから、はい、もう携帯で認定申請をすることができます。申請後1週間ぐらいでですね、うん、通園ポータルから利用アカウントが発行されます。
はい、
でそのアカウントが発行されたらそのまま通園ポータルからですね、施設へ面談のまずは予約を行うことができますので、この空いてる園とかがですね、表示されているので、はい、そこでご自身が行きたいなという園があればそこを選んでいただいて、
はい、
面談の日時を園と、連絡を行っていくというような形になりますね。はい、
うんうんうん、
でその初めてその施設を利用する場合はですね、必ず、はい、先ほどから申しているんですが、うん、最初に面談を受ける必要があります。
はい、
安全にお預かりするために必要な情報ですね、はい、まあ、例えばアレルギーがあるのかとか、
そうですね、
はい、うんうん、頭預ける中でお子さんどういった日頃のお家での様子だったりとか、はい、どんな遊びが好きですかみたいなところとかですね、園はぜひ知りたいと思いますので、はい、そういった情報を、その初回の面談でしていただいて、はい、でまたその初回面談の結果受け入れが困難であるとされる場合も、うん、あったりするんですけれども、うん、そこで結果がまた全ポータルで予約の確定とかできますので、
はい、はい、
で利用予約については、うん、初回面談後に可能となり、利用予約後に施設が予約を承認すると、うん、通園ポータルから予約確定のメールが届きます。
はい、うんうんうん、
で予約が完了する形に、うん、それでやっと予約が完了する形になりますので、
うんうん、
ただしですね、その各施設の予約状況や、施設の受け入れ体制の事情によって、希望日時に予約できないっていうことだったりとか、
う
ん、まあ、
ね、
ご希望に添えない場合もありますので、うん、そこは、まあ、あらかじめご了承いただければと思います。はい、うん、で、利用日当日はですね、はい、利用開始や終了時に施設が提示する二次元コードをスマートフォンでこう読み込んでいただいて、はい、開始時間と終了時間を登録していただきます、う
ん、はい、
でそこで利用料金や実費負担額の支払い方法などが、また利用後に施設にとですね確認していただいて利用を行っていくというような流れになります。
そうなんですね。
基本的だからもう携帯で全部できちゃうという。
そっか、電話をして、はい、いついつどうですかとか、いついつダメ、じゃあこの日はどうですかとか言わなくていいですね。はい、
そうですね、
はい、まずは、認定申請が必要、
はい、そうですね、
手順があるということですね。
はい、
はい、で通園ポータル、
はい、
というサイトから手続きができるということ、
はい、
でスマートフォンから 手続きができて、まあ、完結までできちゃうような仕組み、ね、得意なやつです、はい、大丈夫ですこれで今の若いお母さん特にですね、もうこの方が本当やりやすいでしょうね、
そうですね、
はい、電話を使うよりもですね、
もしその、スマートフォンがちょっと苦手になった時は窓口に来ていただいたらこちらも、可能な範囲でお伝えもできますし、
そういう方
も、ね、紙申請も一応受け付けはしてますので、
はい、そういう場合は市役所に、
はい、市役所に
行けばいい、
はい、
はい、やっぱ絶対紙だと、紙ベースだという方は
紙じゃないとあかんって
言うからですね、あと内村さんに会いたい
と、はい、もちろん
いいですか、
いつでも笑顔で対応いたしますので、
はい、市役所の窓口に行くということですね、
はい、
うんうん、そして大事なのは初めて利用する施設、初めて利用する方は面談が必要ですよということ、はい、お子さんが安心して過ごすためにもそうですけれども、保護者もね、あ、こういうところに預けるんだ、こういう先生がいて、ね、安心だなっていうのにつながると思います。
そうですね。
うんうん、ですね。そう。そして私が思ったのは、この利用当日は QR コードを読み取って、登園、はい、公園の登録をする。はい、ここもなんか最近ですね。令和だなと思ったんですけど。ね、なんかちゃんと、最近セキュリティがすごく厳しくて、
ね、
なんかそう、ピッてしないと入れないところとかもありますもんね。はい。ね、はい、まあ、こういう QR コードを読み取って、登園、公園の登録をするということです。はい。はい、利用を。しようかなと検討されている方はね、こういう情報もちょっと覚えておいていただくと安心かもしれません。さて、利用する上で気をつけることありますか？
はい、気をつけることなんですが、
はい、
キャンセルとかですね、うんうんうん、あと利用日を変更される場合は、はい、必ず予約した施設に連絡をしてください、
はい、
指定された期限に連絡がなくて、うん、利用日にキャンセルとなった場合は、うん、月上限の10時間から予約時間分を引き、うん、差し引かれることがあります。
なるほど。
で、場合によってはキャンセル料とかもですね、発生しちゃうことになりますので、さらにですね、そのもう 何度も無断キャンセルとかをしてしまったりとか、利用料金の未払いとかあった場合はもう利用をお断りする場合もありますので、その辺もご了承ください、はい、で、それとですね、利用認定後に新たにお子様追加される場合ですね、はい、あとは ご結婚だったりお引っ越し、あとお電話番号等の変更等がありましたら、はい、認定の変更の申請が必要になりますので、はい、またそこも子ども未来科保育係までわからないことはご連絡ください、うん、その他にも幼稚園や保育所、認定子ども園などに入園する場合は愛らしから転出する場合も認定消滅の申請が必要になります、
うん、はい
はい、その場合も、子ども未来科保育係の方に一声かけていただけますと大変助かります、
はい
はい、それと、通園にあたってお子様はですね、やっぱり慣れない環境でスタートします、うん、緊張して水分が取れないとかもですね、うん、あると思いますので、はい、いつでもその預けている間は連絡が取れるようにという状態で、はい、預けていただきたいなと思います、うん、なお一定期間であれば親子での通園も一応可能です。
あ、これはいいですね、心強い、
は
い、
うん、そうですね、
はい、
なので利用される施設にそういうところはですね、 ご相談いただきまして柔軟に対応してもらえる施設もあるかと思いますので、はいはい、聞いてみてもらえたらなと思います。
なるほど、わかりました、
はい、
うんうんうん、キャンセルする場合は施設への連絡がするのは、ね、
ま
あ、大事かもしれませんね、はい、施設の皆さんも、うん、まあ、通常業務とてもお忙しく、ね、はい、してらっしゃる中での受け入れの準備をしてくださってますから、うん、お互い気持ちよく利用するためのマナーとして心がけたいですね、
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます、
はい、
で、ここで一つお聞きしたいんですが、
はい、
制度が始まって約2ヶ月経ちました、
はい、
現在の利用状況や保護者の皆さんの反応はいかがでしょうか。
はい、こちらはですね、
うん、
僕の方から
はい、お願いします。
愛田市の方ではですね、
はい、
3月の10日から認定の申請の受付を行っております、
はい、
現在40名ほどの方が認定を受けて利用いただける状況ではございます、
はい、
ちょっと5月の集計というのがですね、今まだできていない状態ですので7月のみのお伝えになりますけれども、4月ではですね、3施設で延べ15名のお子様が利用になっているところです、
は
い、ちょっと4月ということでなかなか園の方もですね、4月頭からこう子どもさんを受け入れるということが難しかったので、はい、4月中旬ぐらいからの受け入れを実際に行っているようです、
はい、
で、実際その使われたあの保護者様の反応なんですけど、うん、あの園にちょっと聞いてみますと、保護者と離れてここは何だろうと戸惑いながらも楽しく遊んでいる子どもや、うん、まだ帰りたくないといった様子も見られたということでした。うん、そしてですね、保育士の先生方が、初回面談で確認していた好きな遊びをしたり、お友達と一緒に遊んだりして過ごしていました、保護者の方もスムーズに遊べるか心配していたけども、帰る際にお友達と挨拶をしている様子を見て安心しました、うん、ということでした、うん、やっぱり中にはですね、うん、泣いて過ごしている子どもさんもいるんですけど、ね、うん、はい、時間が経つと泣き止んで、うん、保育士の先生と安心して過ごしていましたと、お友達と一緒に過ごすと、ことはできなかったけれどもまた利用したいという声もありました。全体的にまた利用したいというお声が多かったということでした。
そうですか、うんうん、まあ、泣いちゃう子は もちろんいると思います。もちろん、ね、もうね、お母さんもね、後ろ髪を引かれながらだと思いますけれども、ね、あ、はい、あの利用して、うん、お互いにね強くなるっていうのもあるかもしれません、ね、はい、実際に利用された方の声とか現場の様子を聞くと、うん、制度のイメージが具体的に、はい、見えてくるかなと思います、はい、さあそれでは最後に、はい、ラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。
はい、ですね、この子ども誰でも通園制度、うん、はい、主な目的としては、子どもの成長を促すことを主な目的として始まった制度です。子どもにとっては集団生活の中で、いろんなことに関心を持ったり興味を引き出す成長の機会になります。また保護者にとっても自分の時間ができることに加えて、専門的な知識や技術を持つ保育士の先生方に子どもの得意なこと、できていることを伝えてもらって、子どもの成長の過程や発達の現状などを客観的に感じることができるものです、うん、ほっと安心することもあるかと思います。それを聞いてですね、
はい、
せっかく始まった制度ですので多くの方に利用していただきたいと思っております。そしてまたですね、受け入れができる施設によっては、うん、給食おやつを提供するできる施設もございますけれども、はい、初回面談の際にその時に家庭での食事の様子というのも、うん、大きさだったりとか、はい、硬さだったりとか、こういったものもちょっと細かく伝えていただければと思っております。よろしくお願いいたします、はい、この制度ホームページで紹介しておりますので、愛らしい子ども誰でもとかで検索してもらえれば、うん、表示されると思います、はい、また図書館とか子ども館チルドンなどにもチラシを置いてありますので、ぜひお手に取ってみられてください。
ありがとうございます、うん、今日は子ども誰でも通園制度について、子ども未来課から池田さんと内村さんにお越しいただいてお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんぜひ使ってみてください。
はい、はい、まあ、0歳から3歳未満の子どもを育てている時期というのはもう本当に目が離せません。毎日子どもの命を守りながら家事や仕事、そして子育てに向き合っている保護者の皆さん、用事を済ませるために利用するのもいいですし、少し休憩の時間を作るために利用するのもいいと思います。子どもたちにとっては新しい出会いや経験の場に、そして保護者の皆さんにとっては子育てを支える一つの選択肢になるかもしれません。利用するしないに関わらず、困った時は頼っていい、一人で頑張りすぎなくていいというところを、今日はね、放送を通して感じていただけたら嬉しいです。詳しくは愛らしのホームページをご覧いただくか、子ども未来課へお問い合わせください。本日も丸くなったお聞きいただきありがとうございました。それではまた第3日曜日朝9時にお会いしましょう。ナビゲーターは玉島和美でした。毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。